皆さんこんばんは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、まあ、今4月の、2日の25時ぐらいですね。まあ、夜になるとなんか花粉が収まるような気がするんですが、まあまだまだブタクサじゃないですね。ヒノキかなが本格飛散ということで、まあ杉葉の人は終わったかもしれませんが、まあブタクサじゃない、ヒノキの方はこれからかなという感じではございますね。はい。まあ、私もまだまだ落ち着かないですね。というところで、同じように花粉症の方はもう一つ、踏ん張りかなというふうに思います。さてでは早速、まあ、この時間なんで、シャカシャカ撮っていきたいと思うんですけれども、今回は、まあ、よく聞かれるかつ、難しい。あとは、おそらく、私はこれからそういう、喋りますけれども、人によって、まあ、そうじゃないよと、いうような意見は、まあ、あるかな、というような内容ですね。はい。結論からというか、まあ、テーマから言ってしまえば、ウェブコンサルティングって何やるのっていう話ですね。ただウェブコンサルタントっていうのはどういうスキルセットを持っているの、何をしてくれるのっていうところね。これもおそらくほとんどの方が一度は持ったのではないかなというふうに、思っておりますと、はい。で、これ結論から言うと、定義は全くないです。はい。いわゆるウェブを取ったコンサルタント、コンサルティングよりも、まあ、全然バラバラだと思います。まあ、名乗ったもん勝ち。はい。これもまさにその通りですね。はい。で、経営コンサルタントとか、まあ、経営コンサルタントというか、まあ、いわゆるコンサルタント職っていうのは、まあ、中小企業診断士とか、また、それ以外にも、まあ、ウェブ系とか、まあ、IT 系で言うと、その、IT パスポートの、じゃない、基本情報処理関係の上の方に IT ストラテジストとか、今名前違うのかな、アナリストだったかな、とかあって、まあ、あれ国家資格ですよね、確かね。まあ、ああいったものはあるんですけれども、まあ、あと中小企業診断士、販売士とかは、あれは民間、まあ、いろいろあるので、あっちはまだですね、資格をたどっていくと、結構、そこそこ担保できる部分っていうのはあるんですけれど、ウェブ業界に関して言えば、まあ、その、IT を除いたら、ウェブの資格っていうのはない、ですね。民間資格しかないし、まああんまりこういうこと言うと怒られますけど、民間資格でろくなもないですから、実質、何かを担保してくれるようなバッジ的なものっていうのは、ラベルっていうのはないんですよ。ないんで、皆さんないなと思っていると思っていて、じゃあどっか探せばあるのかなって言ったら、ないんですよ。はい。まあリアルの、いわゆる普通のコンサルタントさんがウェブもできるっていうパターンであれば、中小企業診断士とか、まあそれこそね、持ってるようなケースっていうのはこれあって、まあこれはどちらかというと経営の方からウェブの方に興味を持ってきて、まあ、ウェブの方に、手を伸ばしてきたっていう方の方が、多いかなとは思っていて、我々が想像しているウェブ関連のエキスパートがウェブコンサルタントを名乗っているみたいな、皆さんのイメージっていうのは多分ですね、あんまり実態に沿ってないですね。ぶっちゃけてしまえば。で、もちろん私もそんなにたくさんの同業者と会ったわけではないですし、まあ、基本的にあんまり同業の人たちと関わりをあえて持たないタイプなので、まあ、あとは飲み会とかもなるべくいろいろ余談が生まれてしまったりとか、決断に影響が出るので、行かないという方向性をとっているので、実態どうなんだろうなってのは分かりません。まあ、人づてにこの人はちゃんとすごい、なんだろうな、成果を出している、スキルがあるっていうのはもちろん知ってる人ってのは言いますけど、なんでしょうね。それが、そういう人たちが、そういう人たちの姿が、じゃあウェブコンサルタントと名乗る人たち全体に通じているかというと別にそんなこともない。ですし、本人は名乗ってないケースもあるので、まず皆さんは、ウェブコンサルタントですとか、ウェブコンサルティング会社ですと言われたら、何やってるかは分からないという前提で接して もらって問題ないです。おそらくどの会社も慣れてると思います。そういうことを聞かれるのに。はい。なので、まあ何かしらうまく答えてくれるでしょう。で、じゃあ、まあとはいっても、じゃあぐちゃぐちゃなのかというと、まあ基本的に、昔はウェブコンサルティングとかウェブコンサルタントっていうのはほとんどなかったんですね。まあ、ほとんどない、まあそうかな。で、私が独立をした、法人化をした10年ちょい前、頃にちょっとずつ現れて、で、まあその、黎明期だって、黎明期ではないか。まあ、平たく言うと SEO 的にはかなり、まあそこまで辛たんではない。状態だったので、うちはまあそのキーワードを押す形で、サービス名としてはラウンドナップ、ウェブコンサルティングということで始めて、まあ、会社名は株式会社ラウンドナップで、まあ色のない形にしたんですけれども、確か何度かは1位になってますよね。はい。当時はウェブコンサルティングとかウェブコンサルタントで検索をすると、ちゃんとウェブコンサルティング会社のホームページが出てきて、まあ、どことは言いませんが、まあ、いろんな会社さんとこう取り合いをしているような感じで、まあ、結構1ページ目にずっといたような感じだったですね、数年間ね。で、これがそうですね、5年ぐらい経ったぐらいから旗色が変わってきまして、決して競合が強くなったとかそういうことではなくて、サーチのインテントが変わってきたんですね。どういうふうに変わったかっていうと、すいません、これ話ちょっとずれてますけれども、まあ、多分、SEO やる人は、これからやるっていう方は面白いかなと思うんで聞いていてください。インテント変わったんですよ。どこのアップデートだったかなっていうよりは、じわじわ変わっていったんですけれども、だんだん、ウェブのコンサルティング、ウェブコンサルティングとか、特にウェブコンサルタントで検索をすると、会社ではなくて、まあ、最初は、まあその比較サイト系ですよね。まあ今でもありますけれども、まあ、あんま蓋開けてみればあれはオファーかけてですね、集めているんですけどね。そういうのもありつつ、ウェブコンサルタントになるにはとか、ウェブコンサルティング必要資格とかですね、なんか目指してる人が増えてきたなっていう感じに、なってきたんですね。で、これが、どんどんその傾向が強くなっていって、おそらく今現在、まあ、これ撮っているのが2024年のね、4月の、2日と3日の合間あたり、4月の3日のまあ AM1 時、はい、ぐらいですけれども、今現在で言えばもう多分、比較と、あとほとんどなりたい系じゃないですかね。はい。つまり、まあ、世の中でウェブコンサルティングとかウェブコンサルタントで検索する人っていうのは、その業種の、まあ、ウェブコンサルタントなりウェブコンサルティング会社を探している人はほとんど、まあ、少数派で、まあ、多数派はなりたいんですよね。はい。なんでなりたいのかよくわかんないですけども、なりたいんですよ。はい。そういうキーワードになってきていて、それはつまり市場に全く浸透しなかった言葉だっていうことですね。はい。自分で言っていてなんか、ちょっと悲しくなりますが、私自身もそれ見ても、ずっと、代わりになんて名前を名乗ろうかっていうのを考え続けてはいるんですが、残念ながら検索数だけは結構キープされているんで、未だに変わっていないんですけれども、まあそんな感じなので、まあ新しい人がなんかなりたがる資格ではあります。ということと、まあ、さっき申し上げました通り、事業会社の皆さんとしては、何やっているかはわからない人たちだという前提で、接してもらって間違いないです。どこもそういう触れ方をしてもらった方がむしろ楽なんじゃないかなと思います。で、じゃあ、ま、大まかにどう、そうですね、まあ、ホームページとか見てわかる部分、まあ、ないわけではないので、見てみると、ですね。まあ、もともと何かの事業をやっていて、そこにウェブコンサルティング事業がついてくるっていうのが基本パターンです。うちみたいにもともとウェブコンサルティングから始めたっていうのは多分少数派だと思います。まあ、さらに言えばうちも、もともと一番最初はデザイナーで、紙のデザイナーで、でそれでウェブデザイナーでいろいろしてディレクションをその中でまあ、 やったりとか、まあ、システム系のことをベンチャーでやったりとか、それから、3D はもう忘れちゃいましたけどね、まあ、ユーザーインターフェースの開発とかっていうのは、某会社でやったりとか、まあ、いろんなところを転々として、じゃあウェブコンサルティングで名乗ろうかなっていうような感じなので、まあ、そういう意味で言うと私も別にそこから始まったわけではないんですよね。その出自というところで大体何に強いか見えてくるんですよ。要するにその単体の広告だったら、広告屋さんだったら広告代理店の仕事、SEO 屋さんだったら SEO のお仕事、制作会社だったら制作会社のお仕事っていうのが単体で厳しくなってきたっていう時に、なんか乗っけなきゃいけないよねっていうことでウェブコンサルティングっていうのを乗っけているパターンがはっきり言ってほとんどです。こういう言い方すると怒られるかもしれませんが、基本そうだと思います。はい。まあ、もともとアドバイスサービスをやっているとか、実質これはコンサルティングだよねっていうことをやっていた会社さんが、まあ、明示的に名前を付けたようなケースももちろんあるんですけれども、まあ、私が見ている感じでは急に現れて、実際に接してみると、実際、話に出てくるのは、その、もともと得意だったであろう領域、また提案書なんかを見ても、その領域に、自然と何か誘導されるような提案書が来る。まあ、これうちがセカンドオピニオンとか、まあ、プランによっては営業参加とかっていうのを遠隔でやるのでわかるんですけれども。なので、まあ、結構引きずってますよ。はい。だそういう出自の部分で見ていただくと、まあ、一つわかりやすいかなと思います。そういう意味で言うと、本当フラットな会社ってあんまないですね。その、まあ、人材によります。はい。ディレクターとか、その、ジェネラリスト系の人がなった方が、私はいいと思います。ね。特定の、人によるんですけど、何か一つの技術に、でやってきた人が入ると、絶対自分の領域に持っていくので、そういう人は、そういうつもりで接して、要望を伝えた方がいいと思いますね。なら、SEO や SEO 会社さん、中心の人に頼むんだったら、SEO だけじゃなくて、まんべんなくやりたいんですけれども、大丈夫ですかって。ね、聞くとか、チーム組んでもらうとか。まあ、チームもな、まあいいや。そういう感じがいいと思います。で、時々スーパープレイヤーがいます。はい。時々っていうか、ほとんど野生ですよね、野生。あんまり会社の中でっていうよりは、まあ会社の中にいるとやっぱり管理職になっちゃうんで、現場から離れていくんですよね。ね、現場から離れるとね、ウェブ業界きついんですね。もう、日進月歩ですし、日進月歩とは違うのは、まあ、本当生成る点というか、どんどん変わっていきますし、お客さんもそれに伴って変わっていくので、現業から離れると、一気にスキル落ちるんですよね。でも、そういう、特に創業時代からいるような人たちっていうのは、自然と幹部クラスっていうか、上の方に行ってしまうので、実際現場に降りてこなかったりするし、降りてこられても結構古かったりするんですよね。まあ、なので、難しいなと思ってね、私はあんまり正直そういうとこ紹介しなくて、まあ、野生というかですね。もう本当に表には出てないんですけれども、すごい人いるよねっていうのは、これいますので、まあ、本当に。そういう人と、ま、繋がったりして、ご紹介差し上げたいとか。まあ、そんな感じのことをやっているんですけどね。ほんと野生です、野生、野生。野生ですよ。はい。まあ話ずれましたけれども、皆さんコンサルタント何の定義もないです。はい。まあ、強いて言えば、私も本当にこれ、そうなりたいっていうか、取りたいと思ってるんですけど、中小企業診断士とか、あとはそのマーケティング目線で見た上での税理士さんとか、っていうのは面白いかなと思います。なんでかっていうと、ウェブで困っているっていうところは、大体、それ以外のマーケティングとかセールスでも困っているので、 そうするとリアルの方も一緒に見るしかないんですね。まあ私幸い紙のデザイナーやってた時代にダイレクトマーケティングとか、まああとそもそもの紙媒体のその特性とかってね、やってきたので、話ができるんですけど、ウェブから入った方っていうのはそこの辺わかんないですけど、実際特に地方証券なんか、地域証券なんか行くと、まだまだその世界なので、両方をやんなきゃいけないんですよね。でそうすると、その、いわゆる普通のマーケティングとかに関しての知識とか、または、例えばその、会社の仕組みですよね。流通がどうだとか、それから販売ってこういう流れになってるんだっていう場合には、まあ、中小企業診断士とまでは言わなくても、例えば販売士とか、ああいうのを、その、お客さんとのコミュニケーションのためとか、お客さんのビジネスをより深く理解するために取るっていうのはありかなと思うんですけれども、そういう、なんだろうな、リアルもウェブも両方ともある程度カバーできる ところを選んだ方がいいかもしれないですね。はい。ちょっとあちこち話が散りましたけれども、もう一回まとめると、ウェブコンサルティング全く何も保証してくれない、かつその人によるので聞きましょう。で、ヒントの一つとしては、その会社がもともと強かった会社が、業務が何かっていうところで判断をしていただくのがいいと思います。またその人が資格を持って いれば、まあ、それが、なんだろうな、業界資格とかではなくて、それこそ中小企業診断士とか、その販売系とか、そういったちょっとリアル系の資格を持っていて、ウェブも詳しいっていう人は結構いいんじゃないかな、と思います。はい。なんか解析だけとか、そういう感じのは、僕はちょっとあんまりお勧めできないなぁと経験的にも思います。はい。だいたい自分の領域に引っ張っていって、その話だけして終わりみたいになっちゃうんで、ね、そんな感じなんですよね。まあ、あとは相性もあるんですよ。例えば、その、経営者の方が、まあ割と質実合憲というか地に足をついた形で前に進みたいっていうね、性格っていうかな、まあ方もいれば、もうこういうふうにしたいんだっていう大きな絵を描いてそこに向かって飛んでいきたいっていう方もいるじゃないですか。で、これにやっぱ合ってる人を選んだ方がいいので、やっぱり何にも当たった方がいいと思います。でそこで、こう、なんとなく話を合わせてくれるわけじゃなくて、一緒にワクワクしてくれるような、どっちの形でもですね、この人なら一緒に、その、ゆっくり歩いていけそうだなって思うか、この人と一緒だったら、自分の、こう、飛んでいきたいところを、の後押しをしてくれそうだな、というような人を選ぶっていう感じが、まあいいのかなと思います。まあ、結構、コンサルタント側のその能力とか、っていうのも、お客さんによって引き出されるものだと思います。はい。それはこっちはやっぱり金、お金はね、例えば同じお金をもらってるお客さんに対して、ちゃんと同じレベルで、対応しようっていうのはもちろん思っているんですが、こっちも人間なので、チャット GPT ではないし、クラウドでもないので、無意識、あるいは意識して、やりやすい、やりづらい、それから、まあ、これもやってあげようかな、あっちもやってあげようかな、まあ、これはもうサービスでもやってあげたいなって思えるかどうかってのは、やっぱりそれは変わってくるので、そういう意味でも、やっぱ相性っていうのは、あるかなって思うんですよね。まあ、会う人が見つかるまで、いろいろ当たってみるっていうのがいいと思います。一回決まっちゃうとなかなかね、そう簡単に変えづらいと思うので、一旦、なんだろうな。それを探すっていうのを、例えば番給の施策にするとか、それぐらいした方がいいですし、まあ一旦いいなと思ったら本当に、そうですね、自分たちが自走できるようになるまでは付き合ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、コンサルタントに関しては、ほんと依存しない方がいいです。まあ、これは、ウェブに限らず、経営もそうですけど、やっぱりね、コンサルに依存するっていうのはおかしいんですよ。 コンサルっていうのは自立するためにいろんなことを伝えていくわけで、まあ、いつまでも居座るために いていい存在ではないんですよね。いつまでも居座るんだったらもうそこに勤めるよって話なので、あるいは社外の役員になれよって話なんですよ。そうじゃなくて、なんかまあ新しくこういう課題がありましたっていうのを次々と作ってくるっていうのは、まあ、もちろんそれはいろんな課題っていうのは絶対なくならないんですけれども、本当はそれを課題発見自身を自分たちでできるようになるところまでアシストしてあげるのがコンサルタントの役割なんですね。卒業前提で関わってくれるコンサルタントを選んだ方がいいと思います。はい。残念ながらやっぱりですね、契約長く続けたいので、いろんなことを言って次これやりましょう、あれやりましょうっていうのを次々と持ってきたり、まあ、やれることたくさんあるんで、どんどんやっていきましょうっていうふうに、皆さんが本来やっていたらスキルアップになってきた、なっていたであろうことをやらせないでずっと依存させようとするコンサルタントってのはいるんですね。で、これ一見楽そうなんですけども、皆さんのところに何も残らないんですよ。そしてその人に対しての依存度ばっかりが上がっていくので、あるいはその会社に対しての依存度が上がっていくので、これ割とどっちかっていうと仕組み化系の経営コンサルタントに荒れがちなんですけれども、もうこの会社さんがないとうまく会社が動かないっていうふうになっちゃうと、どこかしらでパワーバランス崩れて、言いなりになっちゃうんですよね。ね、会社によってはその自分たちのメソッドを試す実験台にされたりとか、っていうことも、まあ、ないわけではない。ので、皆さんはきっちり自分たちのことは自分たちで動かす、そういうふうになるために、そこまでの支援を受けるという意識で考えていただかない、いただきたいです。なぜならリスクがあるから。はい。残念ながらそんな性善説な世界ではないので、特に今ウェブコンサルタントとか、またウェブ業界っていうのは厳しいんですよ。もう生き残りが本当に。どんどんどんどん仕事なくなっていってるという話聞きますし、うちは小さい会社なんであんまりそういう印象がないんですけど、特に社員さん抱えてる会社さんって固定費がもう半端ないので、もうかなり厳しいというふうになっていくと、もうクライアント話すのが、話す話さないっていうのは本当にそんなことがあったら、ガン詰めされるくらい大変なことになってるんですね。で、そういう状況なので、皆さんとしては、そこに、いざとなったら、負けないで、いや、もういい、うち、ちょっと、すぐは大変かもしれないけども、ちょっと頑張ってみるわと。頑張ってみるわになるための、まあ、あるいは頑張ってみるわってなるための支援をしてほしいんだ、という感じで、そこは貫き通していただきたいと思います。はい。そういう存在ですからね、本来は。コンサルタントってもう、いろいろ言って改善して、その場が終わったら、タス取り、後を濁させて去っていくっていうのが私は理想的だと思いますし、皆さんの学ぶ機会を奪うっていうのは、本当に罪深いことだと思っているので、だからうちもそのコンサルティングやる場合には、必ず一旦皆さんでも考えてもらうステップっていうのを、どこかにうまく差し込んでおくようにしているんですね。いきなり答えを渡すんじゃなくて。楽ですよ。いきなり答えを渡した方がそれは。楽ですし、多分ね、満足度も上がるんですよ。すぐに答え出てきた。なんか考えろって言われたっていうより、満足度は上がるんです。うん。でもそれ分かってるんですけど、私の中では自分の経験も含めて、やっぱり考える経験、これを奪ってしまうのは、本当に良くないと。持っていて、皆さんの成功体験を奪ってしまうわけですから。ね、それによって会社の原動力っていうのはどんどん強くなっていくわけですから、そうすると、まあ、そういうことをしてくれるとこを選んでもらった方がいいんじゃないかなと思います。で、別に、うちを選べということではなくて、そういう会社さんが、ね、うちだけのはずないので、いろんな会社さんがそういうきっと考え方ってやってる方、絶対いるので、まあ、特に地方の方は、あんまり、今遠隔だ、まあ、リモートできる。まあ、確かにそうで、うちもリモートコンサルティングっていうのを基本的にやっていて、まあ、それで費用を抑えているっていうのがあるわけなんです。その、移動コストって馬鹿にならないので、コストって電車代とかではなくて、時間的コストですね。 はい、移動してる間に何社も見られるなって感じになっちゃうんですよ。でもその何社も見られないと皆さんにそのコストを全部押し付けるしかなくなっちゃうんで、多分3倍とか4倍になっちゃうんですよね。で、そうしたくないのでリモートでやってますけど、本当はもうどこでもドアで本当皆さんと、皆さんのところにバンと行ってですね、現場を見たいですよ、それは。はい。現場見に行ってわかることって本当にいっぱいあるので、行きたいんですけどね、本当どこでもできないかなって思うんですけど、まあさておき、そういうふうに、なんだろうな、あれなんでリモートの話になったのかちょっと忘れちゃいました。忘れるってことはもうそろそろ話をやめるタイミングなんでしょう。という、まあ、いろいろちょっとね、話が逸れていきましたし、ちょっと喋りづらい部分もあったわけなんですが、まあ、そういうふうにウェブコンサルタントって今、なる人にとってはなんとなく魅力的な職業ではあるんですが、お願いする人にとってはどうしたらいいかわからない職業になってしまっているので、そしてこれは変わらないです。なので、その肩書きっていうのを忘れてですね、コンサルタントなんて方に名乗れるので、名刺にそう書いてあったから専門家だというふうに思い込まないで、実際どういうことをしてくれるんですかと、こっちがイメージしているコンサルタント像ってのはこういう感じなんですけども、皆さんはそれに対応できるんですかっていうことをどんどん聞いてもらった方がいいと思います。そこに遠慮はいらないです。はい、皆さんが主役なんで、ぜひそうやってですね、いいパートナーを見つけていただければと思います。もちろん、ちょっと近くにいないどうしようもないっていう時にはですね、まあ、よろしければうちに お声掛けいただければ、ね、もちろん相性合わないっていうのはありますから、ね、皆さんと会えばですね、ぜひご支援させていただきたいので、ね、ご連絡、お問い合わせフォームからご連絡などいただければと思います。はい。というわけで今回はそんな感じですかね。まあ非常に、ね、まあ表立って何か言われることはないとは思うんですけども、まあ、なんか遠くでチクチク言われたりするんだろうなと思っておりますが、まあ、別にそれで何か私が失うわけではないので、まあいいかななんて思っております。そんな感じで、ポッドキャスト、それからメールマガジン、昨日かな、出しましたけれども、主にその二つか、プラス、そこから派生したコンテンツを定期的に出しておりますので、中小企業専門でですね、ウェブのいろんなサポートを行っております。ラウンドナップウェブコンサルティング株式会社ラウンドナップ、のホームページご覧いただければと思います。それではそんな感じでですね、終わりにしたいと思います。まあ、よろしければレビュー、あとはご要望フォームがどっかにあるはずなので、あるいはinfo@roundup-consulting.jp というアドレスが、ラウンドナップウェブコンサルティングのホームページの方に書いてあると思うので、まあ、そこにですね、匿名でも構いません。ご質問とか、それからご要望とか、こういうテーマを扱ってほしいとかっていうのを送っていただけると私も嬉しいです。あとはレビューとか書いていただけるともっと喜びます。はい。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ランドラップウェブコンサルティング代表取締役、代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。